皆さんこんにちは。フーボラジオの時間です。このラジオでは5分でわかる世界のフードテックニュース、スタートアップ情報をお伝えしています。今日もうすでに5回目の収録なんですけども、マイクが不調で撮り続けて最後の方で突然切れるというトラブルが続いていまして、このラジオが無事終わるかどうかすごく気になるところです。今日ご紹介するのはアメリカの培養肉企業イートジャストに関する最新のニュースです。この会社は今年になってバイオ肉部門をグッドミートという会社で子会社化しているんですけども、このグッドミートが9月に約110億円を調達しました。グッドミートは今年の5月にも資金調達を受けていまして、今年だけで調達総額が約305億円となっているんですよね。すごく大きな額ですよね。しかもイートジャストは代替卵も開発していますが、イートジャストとして別個確か200億円を調達してますので、会社全体でどれだけの額を調達しているのだろうかというぐらいの大きな資金調達を実施しています。きっと皆さんもこのラジオを昔から聞いている方はご存知かもしれませんが、イートジャストは去年の12月にシンガポールで世界で初めて培養肉のを販売した企業です。アメリカのスタートアップ企業ですね。4月には同じくシンガポールで世界初の培養肉料理のデリバリーを実施、そして最初のレストランに加えて2つ目のレストランでも培養肉を導入するなど積極的な動きを進めている企業です。今年になってからこの細胞を培養して動物の体の外で培養お肉を作るという培養肉に提供される資金調達が非常に多いのが特徴なんですけれども、特に額の大きさも目立つなという印象を受けています。7月にはイスラエルのアレフファームズという会社が約116円を調達していまして、9月には有名なレオナルド・ディカプリオさんも出資しているんですよね。この時のレオナルド・ディカプリオさんの出資額は非公開となっていますが、アレフファームズ知られているだけで100億円以上の資金調達ですが、今回のイートジャストの培養肉部門のグッドミートについてはこの1社だけで305億円という今年最大規模の資金調達を受けているので、これだけ培養肉が今投資家からも注目を集めているのかなと思います。今回の資金調達ニュースに加えまして、グッドミートは新しいスタッフを2名採用しました。アメリカの元農務長官のダン・グリックマンさんと、アメリカ化学大手デュポンの元副社長であるジム・ポレルさんが加わっています。これまで培養肉の販売を許可したのはシンガポールのみなんですけれども、ここにカタールもしくはアメリカが続くかもしれないというところに来ています。アメリカでおそらく最初に販売するのかなと思うところが、今回のイートジャストもそうですけど、もう一社、元メンフィスミーツの名前で知られたアップサイドフーズという会社も秒読み段階に来ているのかなと思います。ここは数ヶ月前に公式サイトで、今年の年末までに培養鶏肉をアメリカで販売するとはっきりと書いていました。あとは FDA の承認が得られ次第というところだと思います。もう一つカタールについては、今回のニュースの主役であるイートジャスト社がカタールに工場を建設するという発表をした際にですね、カタール当局が間もなく培養肉の販売許可を承認するというコメントをしていますので、アメリカカタール年内なのか、あるいは来年なのか分かりませんが、このどちらかが次に来るのかなと思います。あるいはシンガポールで別の会社がイートジャストに続き培養肉の販売許可を取得するかもしれません。すごくこう動きが活発で、やっぱり最近も培養肉関係のニュースが次々と出ているなと思います。で、最近のマッキンゼーの最新の報告によりますと、過去10年で培養肉の生産コストって 99% 削減できているようですね。で、人ゲノムシーケンスも今コストがどんどん下がってきていますが、これと同じ軌道をたどると考えるならば、培養肉は2030年までに本物の動物肉と同等価格を実現するだろうという予想を発表していました。これまでに2025年だという見方もありましたけれども、大方2030年、10年以内だろうという 意見の方が多いかもしれないですね。マッキンゼーの最新の報告でも、10年以内ではないかというコメントになっていました。で、実際にコストダウンもだいぶ進んできていますし、植物肉とブレンドすることで 100g あたり約400円ほどにまでコストダウンしている会社もありますので、あとは FDA の承認、規制をどれだけ早くクリアできるところなのかなと思っています。ちょっと個人的に来年ニュース追い切れるのだろうかと、そっちを心配するほど培養肉って今活発化してきているなと思います。で、今回のニュースはこれで以上なんですけども、無事最後まで今マイクで収録ができているので、もう一つだけ別のテーマ、以前最近に質問を読者さんから質問いただきまして、どうやって情報収集されているんですかというご質問をいただきました。で、いろいろな情報ソースあるんですけども、一つ便利なツールがありまして、クランチベースというデータベースを使っています。これは世界の各スタートアップが資金調達すると、ここに情報が結構タイムリーに出るようになっているサイトで、自分の知りたい情報の企業をこうブックマークしておくと、その企業が資金調達を受けた時にすぐにこうトップページに出るようになっているんですね。で、月3000円で年間約3万ちょっとの価格で今毎年契約しているんですけども、ここで今気になる企業を随時お気に入り追加していきますと、その企業が資金調達を受けた時にトップページにアクセスするたびに情報が更新されているというものになります。実際に風母で取り上げるニュースって本当にごく一部でして、クランチベース上に出ている資金調達を受けたっていうニュースはもっとあるんですね。ただ企業の中にはまだそれほど PR に力を入れていないところもあり、そうした資金調達実施したっていう、いくら資金調達を受けたかとか情報は分かるんですけど、企業自身がプレスリリースを出さないところも結構あって、それでニュースにはせずに、今後どうなるかなってニュースが出るのを待ってたり、あるいは企業からのニュースレターが来るのを待ってたりとか、そんな感じですね。で、結構こういった新興企業、新興テクノロジーの最新動向を知りたい方は、クランチベースというデータベースに登録するとすごく便利だと思います。フードテック以外にもアグリテックやロボテックスとか、いろいろな医療系とか全ての分野のスタートアップ情報を網羅していますので、すごく使いやすいおすすめのデータベースです。今回は、アメリカの培養肉企業イートジャストに関する最新のニュースをお伝えしました。最後にご案内をさせてください。来週26日にオンラインで培養肉セミナーを開催します。日本のダイバースファーム社をお招きしてのセミナーです。まだまだ受付していますので、気になる方は概要欄の URL からチェックしてみてください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。さようなら。